委員会レポート。9月定例会では8件の議案を市議会に設置している常任委員会に審査付託し、細部にわたり慎重に審査しました。9月27日の本会議では各委員長が審査の結果報告を行い、市長から提出された議案はいずれも原案通り可決しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会。問い、配偶者控除改正の背景と内容は。市税条例等の一部改正。配偶者控除の改正に伴い、条文中の控除対象配偶者が同一生計配偶者へ名称変更された背景とその内容について問う。答え、配偶者が少しでも働きやすい環境の構築を図るもの。従来の制度では、配偶者の給与収入を103万円以内に抑えなければ、配偶者控除が受けられなかったが、改正により、配偶者が少しでも働きやすい環境の構築を図るものである。変更内容としては、配偶者控除の控除額が改正された点、合わせて配偶者控除の適用に納税義務者本人の合計所得金額を1000万円以内とする所得制限を新たに設けた点があり、このような変更に伴い、従来の控除対象配偶者の定義内容が同一生計配偶者の文言に引き継ぐ形で変更されている。問い、仲良し子ども園の移設先は。一般会計補正予算。今回、石橋会館及び仲良し子ども園の保育所部分等の再整備にかかる設計委託料として3200万円予算計上している。設計委託の概要としては、現在3階建ての石橋会館を平屋建てに建て替え、1階部分にある仲良し子ども園の保育所部分を移設するとのことだが、仮に石橋南小学校北校舎への移設を考えた場合、教室を保育所仕様に改装する必要があり、現在の教室の利用状況から判断すると、移設は困難ではないかと考えるが、見解を問う。答え、移設先については、さまざまな方策を検討中。仲良し子ども園の保育所部分の移設先については、現在、石橋南小学校の北校舎も含め、さまざまな方策を検討しているところである。指摘の通り、石橋南小学校の北校舎においては、現在、留守家庭児童館や通級指導教室等として活用している。仮に北校舎を使用することになったとしても、一定の教育環境の整備の検討が必要にはなるが、受け入れは可能ではないかと考えている。文教病院委員会。問い、新学校給食センターの建設費用に対する見解は。一般会計補正予算。新学校給食センターについて、旧細川小学校跡地に建設する場合の費用として想定される35億円を下回る金額で完成させるべきと考えるが、見解を問う。答え、財政面も考慮しながら導入設備を精査する。旧細川小学校跡地は、狭隘な土地であるため、建物を改装式にし、上下の動線を確保する必要があったが、東山であれば 2.5 倍から3倍の敷地面積が確保できるため、平面での建設が可能であり、現 学校給食センターと同様の必要最小限の設備であれば、建設費用は安くなる。しかし、東山の敷地面積であれば、食育の面に配慮した見学スペースの確保や、自前での米飯給食設備を活用した緊急時の炊き出し対応、環境負荷の低減に配慮した水の再利用システムなどが可能であるとの提案を受けており、それらを導入すると35億円に近い金額となるため、財政面も考慮しながら教育委員会が中心となって導入する設備について精査を行う。厚生委員会。問い。大阪府福祉医療費助成制度改正の背景は、身体障害者及び知的障害者医療費の助成に関する条例等の一部改正。今回の条例等の改正は、大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴うものだが、制度改正に至った背景について問う。また、改正に伴い、老人医療と障害者医療の助成区分が重度障害者医療に整理統合されるが、本市への影響はあるのか。答え、助成対象者の差異の解消が目的。これまで障害福祉サービスは、身体、知的、精神の3障害者と難病患者を対象にしていたが、障害者医療費助成制度の中では、精神障害者と難病患者は対象外であった。このため、取り扱いに差異が出ることを府が問題視し、制度改正を府下の市町村に提示してきた。また、重度障害者医療への助成区分の整理統合に伴い、現行の老人医療の助成対象者が約300人対象外になる。しかし、3年間の経過措置が取られ、その費用を府と市が折半するため、市の負担が発生することになる。今後は重度障害者医療の助成対象者の増加が見込まれ、府の推計では新たな対象者への本市の負担額が10年後には2000万円増加すると見込んでいる。問い、楠木学園移設工事内容と施設全体の概要は、一般会計補正予算。楠木学園がさつきが丘三丁目の国有地に移設するため、用地の造成費用として6700万円が計上されているが、その工事内容と隣に計画中のさつきが丘保育所を含めた施設全体の概要について問う。答え、利用者の居住空間を広げ、施設の質の向上に努める。造成工事は高さが最大5メートル弱、長さが楠木学園部分のみで180メートル弱の擁壁を築き、施設としては現行より定員を増やすため、3階建てで現行の約 2.5 倍の床面積を有する建物を計画している。一方で移転民営化するさつきが丘保育所は、移転に伴い園児の送迎を考慮して山桜通りに面した西側に配置する。事業者により認定こども園として2階建ての施設が予定されており、床面積が広がることで保育環境の向上が見込まれる。両施設とも利用者の居住空間を広げることで施設としての質の向上に努める。土木消防委員会。問い、違反対象物の公表制度実施時期の根拠は。火災予防条例の一部改正。本条例改正による違反対象物に係る公表制度の実施時期を 平成30年4月1日とした理由と、全国的な公表制度の実施状況について問う。答え、十分な周知期間を設け、平成30年4月1日から実施。国の通知により、政令指定都市、中核市での公表制度の実施の後、他の自治体でも順次実施していくよう指導を受けており、平成27年4月にすべての政令指定都市で公表制度が実施されたところである。本市においても公布後に6ヶ月の十分な周知期間を設け、平成30年4月1日から実施するものである。しかしながら、全国的には条例改正が進んでいないのが実情であるが、北摂地域においては平成30年4月1日より一市を除いて本制度が実施されるもので、全国的にも進んでいる地域である。問い、立地適正化計画とテーマパーク構想の関連性は。一般会計補正予算。立地適正化計画と現在進められている池田の町みんなまとめてテーマパーク構想との関連性について問う。答え、テーマパーク構想を将来進める上で効果的である。中心市街地の活性化が図られ、生活に必要な諸機能が近接した効率的で持続可能な都市、いわゆるコンパクトシティの実現を目指した立地適正化計画の策定が、現在策定中のテーマパーク構想を将来進める上で効果的であり、同時進行されるべきものと考えている。